神の愛と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
上げておいてください。今日は赤いストールをしています。日本では紅白はめでたい印ですが、キリスト教会の教会歴、教会ご読みの中で、レント、国旗の武器は紫色を使う、この教会ご読みのカラーが多いんです。教派によって若干違うんですけども、イエス様の十字架を表す血潮の赤、聖霊の下ることを示すペンテコステ、この2回を赤で表す、そういう教派が比較的多いと思います。それで今日は十字架のイエス様の血潮を表すという意味で赤を用いています。さてお手元に教会の説教のアウトラインを用意しました。はじめに申し上げたいことは、先ほど来申し上げているようにレントの最終の週、聖なる週、聖週間、あるいは受難週と呼ばれます。この受難週の日曜日は枝の主日、木の枝の枝の主日、あるいは種露の主日といって、英語ではパームサンデーと言われ、パーム、手のひらの形をした植物の呼び名、そこからパームサンデーの言葉は来ているということでしょう。シュロとかヤスレとか、そういう系統の植物です。人々が手のひらの形の植物を手に持って、ロバに乗ってエルサレム入場されるイエス様を迎えた、ホサナで迎えた、あの日のことです。この週の受難週の金曜日が聖金曜日、これも英語でグッドフライデーと言いますが、良いという意味のグッドではなくて特別なという意味で、特別な金曜日、ゴルゴタで丘で十字架刑に貼り付けになり処刑されたことを記念する日です。この週、私どもは長くこの月曜日から金曜日まで受難週祈祷会を毎日毎日していました。そしてその日どういう出来事があったかというメッセージをして一週間を過ごしましたが、もうかなり前から水木も集会をやめて、今の形の金曜日、イエス様のお苦しみの十字架の日に、午前と夜に受難日の特別祈祷会を持つようになっています。教会で集会がなくても、一人一人この福音書の中に何曜日はこんなことがあった、あんなことがあったということで、どうぞ味わってその日を過ごしていただければと思います。さて今日は4つのポイントを挙げてお読みいただきました聖書の箇所から、この受難日のメッセージとして、十字架と神の愛というテーマでお話をしたいと思います。4章の25節から 読んでいただいたのは、ここに主イエスは私たちの罪のために死に渡された十字架の出来事、今日の受難週の出来事、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。これが来週のイースター復活祭の出来事です。イエス様の救いの良き訪れは、中心は十字架と復活を私の罪のためと信じるということですね。五章の一節に目を留めていただくと、ですからというつなぎが入ります。つまり四章のあの十字架による救いの出来事を受けて、ですから信仰によって義と認められた私たちというふうに四章までのことをまとめているのが一節です。そういう私たち、まあ、イエス・キリストを自分の罪の身代わりとして死んで蘇られた方と信じた私たちは、神によって義と認められる。そういう私たちは、イエス・キリストによって、つまり信じることによって、神との平和を持っています。一番目は、神との平和を持っているということは、それまでは平和を持っていなかった。敵対関係にあった。神に敵対する人間が、イエス様を信じるまでは全ての人は神に敵対するものであるということは、ここに前提になっているわけです。私は別に神様に敵対なんかしてないよとおっしゃる方も、イエス・キリストによって神との平和を持つまでは、神様との関係は正しい関係ではなく、和解を必要とする敵対関係にいたんです。神様に敵対しているという自覚もないままに、神の怒りを受けていたんです。五章の九節を見ていただきますと、彼によって神の怒りから救われる。救いというのは罪からの救いで、神の裁きからの救いで、神の怒りからの救いなんですね。でこれがね、私たち日本人にはなかなかわからない。特に阿弥陀信仰なんかで、阿弥陀の慈悲なんかを一方的に信じるとね、知識として知っていても、まあキリスト教は罪とか神の裁きとか怒りとか冷たいよね、それに十字架なんてひどいよね、それに対して阿弥陀は一方的に慈悲をくださるよね、とか仏教の愛の方が大きくて深いんだよね、とかなりの宗教に対して理解のある方もそういう考えを持っているんです。これは深くないんです。浅いんです。非常に表面的な見方をしているんですね。聖書はね、ローマ人への手紙は神の怒りが及んでいるとあります。まあ一章十八節というところを書いておきましたから、またご覧になってください。神の怒りから始まるんですよ。え、愛からじゃないんですか？違うんです。聖書は、特にローマ人への手紙はね、神の怒りから始まる。私は若い時にローマ人への手紙を岩波文庫で 4冊本でね、内村勘蔵先生のローマ書研究というのがあって、これはいいですよ。ローマ書研究、岩波文庫で読まれるとね、本当に信仰が深くなります。 で、そこにこう今の言ったことが書いてあって、あ、そうかと思ったんです。神は愛であるから入らないんです。神は正しく清く、神の怒りと裁きが下る。こっから始まる。これがわからないとキリスト教は金輪際わからない。神様愛だと本話から入って、今のままでいいよ、ありのままでいいよと言ったらキリスト教じゃないんですよ。最近はそういう福音ではない福音、ありのままでいいんだけど、私たちがありのままで救われるために罪なきお方が、わかにわかにどうして私をお見せになったんですかと、神の怒りと呪いを一身に受けて呪いの木にかかってくださったから、ありのままでいいんですよ。罪あるまま許される。十字架なしでありのままでいいってご利益宗教ですよ、ね、そのことをしっかり受け止めていきたい。さて、ですからここでは神の怒りを受けるべきものだったということです。さて、使徒パウロはね、その通りイエス様を信じる人を迫害して回って投獄したり、時には牢屋にぶち込むだけではなくて、ユダヤの律法に従ってみんなで取り囲んで石を投げつけて殺してた。だからテモテの手紙一章で書いてありますか、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時には知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。神様に敵対していた、知らないで。私も実は教会に行った時に、神なんかないあるとしたら、あの浄土門の法然や親鸞の阿弥陀信仰の方がいいと思っていました。でも、もっと言うと、それは気の迷いで、本当は神はいないし救いはないのではないか。阿弥陀信仰ぐらいならいいけど、聖書を読んで、私3日で読んだ、分厚い神学書を1週間で読んだ、こんなすごい素晴らしい望みを与えるキリスト教はあってはならない、ぶっ壊せと、人間は絶望して死ぬべきなんだと、復活なんかあるはずがない、十字架に何の意味があるかと、そういう敵対心を持って私は牧師の説教を聞いた。私の前で説教したのが家内なんですね、主任牧師がお留守で。説教終わってから私がスカスカと言って質問するもんだから、もう目がすり上がってたんでしょうね、垂れ目の私の。家内はもう最初、赤江さんがどうぞ来ませんようにと祈ってた。伝道師ですよ。そのぐらい私はね、本当に真剣に修道した。でも敵対してきました。橋本先生と夜の集会でお話の前に質問があります。質問してると、集会が始まらないのに終わりの時間が来ちゃった。そういうことが何回もあったんですね。知らないとはいえ、本当に生意気盛りの青年でした。五章の一節は、私たちはそんな関心はないよという人も含めて神に敵対してるんですよ。どっちだっていいよという人も神に敵対してるんです。神が一人を十字架につけるほど、この世界に送って十字架につけるほどにして救いの道を開いていてくださるのに、どの宗教どみにをどっちだっていいよというのは敵対してるんです。二番目、五章一節に、神様はそんな私たちに平和を与えてくださって、信じる人はもう平和の中に入れられているんです。神様の与える 平和エレーネという言葉は旧約聖書のあのシャロームという言葉と一緒です。でここではイエスの約束、イエス様ご自身がヨハネの14章で、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません、平安を残します、私の平安。十字架にかかる前にイエス様は平安を与えたい、平和を与えたいと祈られた、約束された。次に2つ目はイエス様はその平和を作り、平和そのものとであり平和を作り出しました。それをエペソ人への手紙の2章でこう言っています。キリストこそ私たちと平和である、イエス様ご自身が平和そのものなんです。二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を排除された方です。二つのものというのはユダヤ人とユダヤ人以外のもの、この二つが敵対してました。敵意があったんです。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。実戒をはじめ、神の御心を行うことができない。ユダヤ人はこの律法を持っていることを誇りとし、異邦人が律法を持たないことを蔑んでいました。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。まず、ユダヤ人と、先民ユダヤと異邦人、神を知らない犬と言われた、そんな異邦人を一つの体とするというのはキリストの体、教会としてユダヤ人も異邦人も共に迎え入れる、これが十字架による神との和解です。神様と和解をし、先民も異邦人も共に和解する。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。ユダヤ人もギリシャ人も全人類が人種に関係なく、肌の色艶に関係なく、イエスを信じ神の子となり、キリストの体なる教会に加えられた。それが、何時我が名に入れる。イエス様の名前の中に入れる。これが洗礼の意味です。イエス様の体の中に、教会の中にどっぷり浸かったんです。洗礼の形が川や海にどっぷり浸かるのも、適齢で水を受けるのも同じです。イエス様の名前の中に入ることがバプテスマなんです。さて、三つ目に、この神の与える平和は、イエス様が差し伸べられた手です。五章十節。神と和解させられた。和解は敵対関係にあるものが、どちらが手を、仲直りの手を差し出すかです。お前からじゃろう。俺は嫌だ。手を出してきたら私も握り返してやる。なんと神様の方から手を差し伸べてくださる。それが十字架による和解の御業です。五章の十節、あるいは第二コリントには、これらのことは全て神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分と和解させとあります。では三つ目のこと、シャロームの内容です。神との平和、それは非常に静かな性的なものではありません。非常に生き生きとした命に満ち溢れているんです。それをプレローマというあのロマ書の一章で言うと永遠ですね、神の栄光が満ち溢れている。それは 旧約聖書の詩篇の65編で言うならば、ここに書きました。あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。そして農作物が豊かに潤っている。こんこんと水が湧き、水が溢れてきて豊かに潤って、農産物が、あるいは果樹が本当に生き生きと潤って生い茂っている、実っている、その様がシャロームである、あるいはエイマンです。5章の5節、神の愛が、ね、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているというのは洪水なんです。神の愛が洪水のように満ちているというのがシャロームとか神の与える平和であって、静かな何にもない静けさではない、もっと命が満ち溢れている。クリスチャンライフ、クリスチャンの人生というのはそういうもんだと言ってるんです。そうなってるでしょうか。先ほどユダヤ人が私たちを意の以下だと言ったように、私たちは自分のことを意のように思ってますか。そこまで謙遜ですか。上から見下ろして、なんならキリスト教にクリスチャンになってやろうかと、ダメなんです。異邦人でも救われる。ユダヤ人があいつらダメだと言ったのに、イエス様も私が来たのは先人を救うために、まず先人を救うために来たんだとおっしゃった。そしたら異邦人の女が言ったんです。犬でもテーブルから落ちたパンくず拾うでしょうと言った。イエス様は見上げた信仰だと。イスラエルの中にもこんな信仰は見たことはない。自分をパンくずを拾う犬のように低くした。信じてる、いいことをずっとの時は信じてるよ、都合悪くなったら俺はもうキリスト教やめだ、それは高いイエス様を見下ろす信仰ですね。犬のように落ちこぼれで落ちた床に落ちたパンくずでも拾って、よくぞこんな私を救ってくださいましたという信仰なんですよ。一線で受けようかなと思って迷ってる人は、自分がそこまで本当に罪深いものだと思わないと洗礼受けれませんよ。クリスチャンもうなってるけど、私は結構高いところにいたなと。さっきの話と同じように、この恵みはそんな私たちにどれほど豊かなものであるかということを言っているんですよね。ここで2節、今立っている恵みっていうのは、そんな罪ある、まだ罪がいっぱいあるのに、先ほどのあのスタンダップ、スタンドというあの歌ね、ビクトリーの歌、弱いのに、これはまさにそれを言ってる、そういう歌詞ですね。そんな私が弱いままで神様の恵みに入れていただいても正しいものだと認めていただいています。これが二節ですね。今立っているこの恵み、信仰によってこの恵みの中にあった、これが神との平和の一つです。もう一つは、そんな信じたけどまだ罪は残ってるよ、こんなままじゃ神様前に行けないよ、でもイエス様の前に立ったら完全なものに変えられる、それが神の栄光の望みなんです。私たちはこの望みによって救われているというのがロマ書の8章で言われてますね。これがもう一つの平安の内容です。もう一つは、神なにあって喜べる。我に七難八苦を与えためという山中鹿之助のあんな意気込んだことではなくて、御心なら私を試みに合わせないでくださいと主の祈りで祈るように、私たちは試みに耐えられない、耐えられない、試みに合わせないと、ね、日々祈るんです。でももし苦しみ、嫌なことが来たら、それを逃げない。昨日 BS で、おそらく私は教会に帰って、インシュリンする間かけていましたら、 田島新一と加山雄三の対談がやって、加山雄三が若大将が若い時に行き詰まった、もう本当にもう逃げ出そうと思った、でも逃げ出さないでよかった、その中でもう苦しみもいただいて、生かされている命も賜った、苦しみもいただいたとしたら私は逃げない、決心したらいろんな助けがやってきた。本当に聖書はそうだと思います。ここに3節、そればかりでなく観難さえ喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す、5段階ですね。観難、忍耐、連達、希望、階段が4段が上がって最後は希望、希望は失われない。神様の方程式で逃げない、そしたら神様は私たちを鍛えてください。これらがシャロームの内容、神との平和の内容なんです。クリスチャンというのは生き生きしてね、本当に力強いですね。で、実は神の愛もその中の一つで、五節に神の愛が私たちに注がれている、希望のこの愛は同じように平和の一つなんですが、今日の中心ですから4番に、大きな4番に別に取りました。はい、希望は永遠に続きます、いつまでも続く。そしてイエス様の十字架は事実です。ちょっと下ろしていただいて、パワーポイントを見ます。本当にあったことです。イエス様の十字架は阿弥陀様のように架空の想像で作った、願い願望によって生み出した慈愛ではありません。私の恩師の橋本先生は比較宗教の権威でした。阿弥陀様は指一本私のために進めなかった。イエス・キリストは十字架で自分の命を貼り付けにされた。お願いします。これがある名画の解説する時間ないですが、もう一つどうぞ。リアリティがありますね。本当にあった出来事、これが今週の金曜日に記念される出来事です。八節、今日の御言葉、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられる。はっきりと見えるように歴史上の事実として分からせてくださった。それは6節7節にあるように、私たちがまだ弱く不経験不信心で、正しいどころか不正なもので、情け深い人のためには恩返しで死ぬ人もいるけど、そんな人情もない、そんな私たちのためにイエス様は、しかも十節にあるように、もし敵であった私たちが敵である時に、イエス様の方からこの十字架にかかって死んでくださったんです。最後に十一節、私たちのために和解を成り立たせてくださって、神様を喜ぶにと書いてくださいました。イエス様の十字架は私のためです、みんなのため、全世界のため、でも私のためです。この後賛美歌で歌う言葉の折り返しはですね、118番に、十字架にイエス気に我をあがないたも、十字架の悩みは我が罪のため、みんなのためで終わらない、私の我が罪のため、これがイエス様に対する私たちの応答ですね。神様の愛は一人を十字架に与えてくださるほど大きな愛、つまり好意で表す愛なんです。神は愛であるというのは、この十字架がなかったなら意味がないんです。反対に私たちが神を愛しているというんだったら、 何かの形で表さないと意味がないんです。神を愛するというなら善にある兄弟を愛さないでどこに愛があるかとヨハネは言いました。私のための愛、私はこの愛に応えて生きていきたい。お祈りしましょう。天のお父様、受難中にこれらのこと、十字架に表された深い神の愛を思いながら応答する私たちとしてください。イエス様によってお祈りします。アーメン。